始まりました。映画の話したすぎラジオ第190回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今回マリオンさんがですね、体調不良で、収録お休みとなりますので、2人で収録していきたいと思うんですけれども、じゃあ、はい、近況からいきましょうか。大石さん、いかがされてました？
今週はですね、劇場で1本、あとちょっと試写で1本見せていただいたのがすごいいい映画だったので、その2本紹介させていただきたいなと思っております。
はい、
でまず1本目が動物界、これは劇場で今公開されてる映画ですね、を見てきました。
うんうん、
そうですね、ちょっとテーマにもしようかって話一回なったりもしたんですけど、はい、見ててめっちゃ面白かったですね。
うんうんうん。
うん。なんていうか、そのテーマがなかなかちょっとこう、ファンタジックというか、少しこう、一個現実から距離を置いてる感じがあるんですけど、その世の中だと、動物になっていく病気っていうのが存在する世界の話になってるんですね。
うんうん、
なんていうか、人々が何の、その普通に生活を送っている突然ある日、どんどん体が動物になっていってしまう。うん、その動物っていうのは、哺乳類になることもあれば、より爬虫類になっていくこともあるし、既存の動物にどんどん近づいていくっていう、鳥になっていくこともあるんです。
うん、
なんかそうなっていく過程で、どんどんその自分の人間らしさみたいなものが、よりこう動物に近づいていくっていう。
うん、
それをこう人間らしさを失っていくので、人間からはある種の差別みたいなものを受けてる社会が描かれてるんですよね。
うん、
で、要は動物になっていくっていうのを通じて、ある種のその、障害であったりとか、
うん、
その人種みたいなもののメタファーのようにも見えるし、
うん、
とはいえなんかそれだけじゃないもののようにもすごく見えて、いろんなモチーフが重ねられてるなっていうふうに思ったんですけど、うん、見ててちょっと思ったのが、これツイッターとかでも少し言及されてて、そうだなって思ったんですけど、狼子供の雨と雪って細田守監督の映画が、
はい、
あったと思うんですよね、
はい、
それを実写でやってるし、あの映画の中で欠けていた社会の側面というか、
その
他者の側面をしっかり描いてるのがこっちの動物界だなっていうのはちょっと思いました。
あー、なるほどね。確かに狼子供はなんか身内だけの世界ですよねあれって。
そうなんですよ、
うん、
あくまであの家族というか親子しかこう映さないというか、
うん、
見えてこない世界の中での話になってるんですけど、
うん、
動物界においてもその、家族としてまず父親と、母親と息子がいて、母親っていうのはもうほとんど動物になっている存在として描かれるんですね、
うんうん、
で息子っていうのが物語が進んでくるにつれて徐々に動物化していく存在になるんですよ、
うんうん、
で人間界に残ってる父親がそれをどう受け止めていくかって話になっていくっていう、
うんうん、
そこってもうすごい狼子供で描かれていたものそのものだなっていう気がして、
うんうん、
特にその弟の方の表彰がすごい近いかなと思うんですけど、
うんうんうん、
息子はどんどん動物の方に近づいていくんで、
うん、
森に帰るというか動物として生きていく道っていうのをこう選択したいっていう風な欲求がすごく出てきて、そこを父親、人間である父親が例えば自分とは全く違う存在になっていく子供っていうのをどう受け止めるかっていう話になってくる。
うんうん、
そこの表彰がめちゃくちゃ丁寧ですごい面白かったですね。
なるほど、うんうんうん、いや面白いですね。なるほどな。いや動物界ちょっとあんまり注目してなかったんですよ。中身が見えてなかったんで、うんうんうん、そこまで興味控えてなかったんですけど、興味深いなと思ったんですけど、その、狼子供の方もそうですけど、うんうん、その動物であるっていうことで、その人間と動物の淡いを、どっち側に行くかみたいなのが、この子供のアンコントローラブル性みたいなものの象徴としてあって、
うん、
で、
うんうんうん、
その、親が望むものにならないというか、親が育てた通りに育たないというか、その、この世界の複雑さの中で、どう子供がなるかっていうのが、親からはわからないっていうのの象徴みたいなものかなっていう。
うん
うん、それが生来の性質の一つとして動物になるっていうものを含んだものとして。で、それが、いや、そうじゃなくって人間になるのか、あるいはもう、そっちに振って動物になるのかっていう、
うんうんうん、
わかりやすい二択としての、なんか親は子供を望む通りに育てることはできないっていうことの、わかりやすい表象なのかなっていう気がするんですよね。うんうんうん、
そうなんですよね。で、 そういう意味で言うと、次に紹介する映画も若干そのテーマ性をはらんでたりするんですけど、
はい。
次、試写でこれ拝見させていただいた映画で、公開が12月に入ってからになるんですが、
はい。
どうすればよかったのかっていうドキュメンタリーなんですけど、
はい。
これが凄まじくてですね、ちょっと、これは今年忘れられない作品だなというふうにちょっと思っています。
うんうんうん、
どうすればよかったかですかね。で、お話としては、これはもう、家族の中の一人である男性が監督なんですけど、
うん、
その方の姉が統合失調症をある時発症すると、
うん、
ただ両親が医学系の研究基礎研究をやられてた方で、
うん、
で姉のその統合失調症を認めないんですよ、
うん、
である種その座敷牢的にというかどんどんどんどん彼女を家の中で閉じ込めていってしまって、
うん、
実に25年間適切な治療を受けさせないっていうような状態の家族を撮り続けるというドキュメンタリーなんですけど、
うん、
いやーこれはなんていうかそのうまくこう一言で言うことができない複雑さみたいなものをものすごくカメラの向こう側から感じて、
うん、
うん、なんかドキュメンタリーの強さみたいなのもすごい感じましたし、先ほどの動物界とちょっと関連して話すと、
うん、
その要は父親あるいは母親が持つその統合失調症を発症してしまったお姉さんに寄せてた期待みたいなものが本当に裏返ってる感じがするんですよね、ずっと。
うんうん、
なんかその愛がと呪いっていうのが本当にその姉に向けて注がれてる感じがする。
うん、
まあずっと研究をされてた方で、まあおそらくものすごく優秀なご両親だと思うんですけど、
うん、
なのでお姉さんも実際医学部に行かれて、その途中で統合失調症を発症してしまうっていう過程の中で、
うん、
どうしてもその姉にもう一度その医学部ないしは研究者への道を歩んでほしいっていう願いみたいなものがところどころに見えてきて、それがすごいえぐいんですよ、うん、見てると、
うん。
ただ多分すごく純粋な愛でもあるんですよね、それって。
うん、
なんかそこが本当混じり気なしで映っていて、うん、いやーきついなとは思いながら、でもこれ真実だよなっていう、紛れもない家族のえぐさみたいなもの、あるいはその中にあるとはいえっていうところで、そこを要は弟さんはカメラという第三者を置くことで、その内な、ある種相互依存的なになってしまっているお姉さんとご両親との関係の間に第三者的な視点を置こうと常にし続けてるっていうところなんですよね。なんかその試みを含めてすごいものを見ているし、まさにこのどうすればよかったかっていうのは、監督自身の多分自分に対する自責の念というか問いかけみたいな気持ちもあれば、僕らを傍観者にはさせないっていう気持ちもすごく感じてしまって、
うん、
そういう意味でちょっと忘れがたい作品になったなと思ってます。
これ監督自分で20年撮ってたってことですよね。
そうです。2001年から本当に2022年までの映像を確か繋げてらっしゃったと思うので、
ほうほう、
ものすごいファミリーヒストリーがそこに映されてるっていう。
ほうほうほうほう、すごいなっていうのがあるんですけど、まあ、題材的には病気になった家族とどう向き合うかっていうのって、まあ、例えばこれを劇映画で描いた時に、
うんうんうん、
正しい正しくないっていう二元論に落とし込むことはたやすいとは思うんです。はい、あるいは、うん、その正しい正しくないの数直線上の目盛りのどの位置なのかみたいなことを、そのグレーを問うてくださいみたいな作品、として描くこともできると思うんですけど、うんうんうん、ドキュメンタリーかつ監督が当事者であるっていうことで、多分そのグレーを探すとかっていうレベルじゃない複雑さを含んでると思うんですよね。で、例えばこれをニュースで見たときに、ひどい話だなとか、あるいはまあしょうがないなみたいなことを第三者が評価することは非常にたやすくって、
うんうんうんうん、
で、それを、いともたやすく、その、数直線上の正しい正しくないの目盛りで測ってしまうと思うんすよ。
うん。
でも、個々の事情って信じられないほどの情報量によって作られていて、で、その正しさ、正しくなさを問うっていうことって、なんか、恐ろしいことですよね。うん。
いや、まさにおっしゃる通りですね。
うん、いや、怖えと思って
。そうなんですよ。だから、この映画を、なんか、まあ、自分の中の評価みたいな軸に乗せていいのかみたいなところもすごい問われてしまうし、ただ、少なくとも素晴らしいというか印象に残るというか、必見のドキュメント、必見って言っていいのかな？なんと僕は今年見た中では、すごくこう、ずしんとくるドキュメンタリーであったことは間違いないですし、僕は素晴らしい作品だったというふうに 言いたいなと思うんですけど、
うん、
うん、でもなんかその複雑性みたいなものが本当になんか生のままこっちに来る感じ。もちろん編集されてるしカメラで切り取られてはいるんだけど、
うん、
でもそこにあるものは本当なんだよなっていうところがやっぱりこの映画にはなんか隠されずあるなというか、
うん、
それをあらわにするっていう力強さみたいなものをすごい感じて、
うん、
ちょっと忘れがたいなっていう印象は受けましたね。
うん、いやー、まあ、さっきおっしゃられてた動物界とか、あるいは、
うん、
狼子供の雨と雪に通ずるものはあると思うんですけど、
うんうんうんうん、
この複雑さは多分劇映画は内包することができないですよね。
うんうんうん、ちょっと、どうしても難しいような気がしますね。うん
うんうん、その、人間になるかは動物になるかとかっていうコインの裏表じゃないから。
そうなんですよ。
うん、そうですよね。うん、いやー、結構すごそうだですね。うん、
いやー、もう、もし機会があれば、ちょっと多分、大阪とかでも、おそらく7芸とかでやられるタイプの作品じゃないかなって気は、ね、うん、はい、してるんですけど、まあ、もし機会があったらご覧になっていただきたいなと思います。はい。
なるほど。はい。そんな感じですかね。
はい。
はい。僕はですね、テーマ作品以外だと、パミョを見ました。
はいはいはい。
結構公開から時間経っちゃってるんですけど、まあ話としては、まあ韓国で、どうもこう、一族、ずっと呪われてる一族がいて、で、どうやら祖父の世代の何がしかがあると。で、それの呪いを解くことを、そういう専門家みたいなのに依頼して、で、その墓を暴いていくっていう話なんですけど、で、まずこの専門家集団っていうのがすごい不思議な構成で、まず姉と弟のムーダンっていう、あの、朝鮮のシャーマンですよね。
だ
からあの、コクソンとかに出てきたやつと多分同じやつだと思うんですけど、
うんうんうんうん、
結構激しい踊りとか儀式で、なんていうか呪いを払ったりしている人たち。と、あと、うん、その、墓を建てる場所を風水で決めるっていう風水師の人と、
うん
うん、もう一人その風水師の人と一緒に行動していることが多い葬儀屋の4人組なんですけど、で、面白いのが、全員、その宗教的なルーツが別なんですよね。で、ムーダンっていうのはその朝鮮土着のまあ信仰といいますか、まあそういったものですけど、風水ってその中国の先導由来のものだと思うんですけど、多分まあ、まあ朝鮮だったらその中国のそういったものの影響は受けてると思うんですけど、まあ直球のなんか同じラインではないとは思うんですよね。
うんうんうん、
はい。で、あとその葬儀屋は、キリスト教徒なんです。
はあ、なるほど。
はい。だから、あの、この言い方正しくないですけど、ジャンルがぐちゃぐちゃなんですよ。
うんうんうんうんうん。
ただそれを、まあ、一つの、まあ、霊的な現象っていう形で、まあ、紐解いていくっていう、まあ、ごったに霊能映画って言ったんですかね。
うんうんうん、うん。
はい。まあ、結構エンタメ的に面白くなる系の題材だと思うんですよね。うん、近年の日本の映画だったら来るとか思い出す方が多いんじゃないかなと思うんですけど、そのごったに感って。
そうですよね。
はい。
うん。
で、なんですけど、まあ、その前半は、そのそれぞれの、まあ、引き出しというか、まあ、経験とか技能を使って、
うんうん
うん、まあ、状況を解読して解決しようとしていくっていう。で、まずその墓を。の場所、まあ、ここは良くないですよねとか、この墓の作り方は良くないですよねとかっていうのをしていって、最終的にその墓を暴いて、
うん、
その遺体っていうか棺桶をもう火葬しようっていう、火葬したら解決するからっていう話になっていくんですけど、
うんうん、
もう一ひねりそっからあるんですよね。
あ、
どうも、この祖母そのものが原因じゃないなっていう。
ああ、なるほどなるほど。
あ、ごめんなさい。祖父です。ごめんなさい。祖父でした。はいはいはい、失礼しました。うん、で、その、もう一ひねりの先。で、こっから先は、ちょっと多分、触れずに見ていただいた方が面白いと思うんですけど、うんうんうん、まあ、実は僕、少しだけネタバレを聞いてから見に行ったというか、そのネタバレを聞いてたから見に行ったんですよね。パミュに関しては。
うんうんうん、
結構、ぶっ飛んだことをしてる。
ほ
ー。です。はい。で、まあ、詳しくは言わないんですけど、
うん、
日本が 悪者として出てきます。はい。
ああ、はあ、はあ、はあ、はあ、はあ、なるほど。
で、その日本が悪者であるっていうことが、そのおじいさん、祖父とどういうつながりになっているとかっていう話になっていく感じなんですけどね。その、なんと言いますか、霊的なものっていうものを、土地に対する呪いっていうことを、
うんうんうん、
まあ、ある種、その、歴史的な因縁みたいなものに置いてるような話にもなってて、
うん、
まあ、歴史上でこういうことがあったら、それって、後々の世に良くない形で残りますよねっていうものを、霊的な現象として描いてるような話にはなってて、
うんうん
うん、まあ、そういう風に紐解くことはできる話なんですけど、ただ、その実際の医学ための材料が結構ぶっ飛んでて、本当に。そうなんのみたいなことが非常に多い。
はあ、なるほど。
うん。で、正直だんだん僕は、これ面白いのかどうかもよくわかんないなってなっていったぐらい、よくわからなくなっていくんですよね。
へえ、う
ん。ただ、まあ、なんかその無茶苦茶さ具合は、まあ、嫌いになれない。うんすね、うん
うん、
正直僕的には前半のノリが最後まで続いてくれた方が楽しみやすくはあったんですけど、
うんうんうん、
なんかこう無茶しすぎてよくわかんなくなってる映画っていうのもやっぱたまには見たいよなっていうのが
うんうん、うん、
で、もう一つだけその触れとくと、日本の歴史上の非常に有名な人が出てくるんですけど、
う
ん、なんでってなるというか、その、韓国というか朝鮮に対して、つながりあるっちゃあるかな、ないことはないけど、どうだろう。多分詳しかったら、また意見違うのかもしれないんですけど、なんか僕的にはあんま直接関係ないというか、そこみたいな人が出てきて、いや、まあなんかその意外性が面白いみたいなのもありましたかね。はい。まあ、見てもいいかなぐらいの作品として、はい。ちょっと取り上げてみたって感じですね。はい。
なんか話だけ聞いてるとちょっと残影みたいな感じの話になってくのかなって思ったんですけど。
いや、その、よくわからないものに対する恐怖じゃなくなるんですよね。うん、
それがすごく明確化されていくっていうのがちょっと確かに面白いですよね。
はい。はい、ある種こうフィジカルというか、
うん。
ちょっと少年漫画っぽさもあるんですよね。
へー。
その、概念としての呪いとかじゃなくて、結構具体的な、うん、その、対決できる対象みたいな感じに近づいていって、
うんうんうん、
曖昧さがなくなっていくんですけど、
うん、
まあなんか、結構豪快な映画を。
あ、そうなんですね。
はい。ってな感じで、じゃあ、近況の話終わっとこうかなと思うんですけども、
はい。